聖書朗読です。旧約聖書創世記13章8節から13節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の部分の16ページです。創世記13章8節から。アブラムはロトに言った。私たちは親類同士だ。私とあなたの間ではもちろん、お互いの羊飼いの間でも争うのはやめよう。あなたの前にはいくらでも土地があるのだから、ここで別れようではないか。あなたが左に行くなら私は右に行こう、あなたが右に行くなら私は左に行こう。ロトが目を上げて眺めると、ヨルダン川流域の低地一帯は主がソドムとゴモラを滅ぼす前であったので、ツワールに至るまで主の園のように、エジプトの国のように見渡す限りよく潤っていた。ロトはヨルダン川流域の低地一帯を選んで東へ移っていった。こうして彼らは左右に分かれた。アブラムはカナン地方に住み、ロトは低地の町々に住んだが、彼はソドムまで天幕を移した。ソドムの住民は邪悪で、主に対して多くの罪を犯していた。続いて新約聖書マタイによる福音書3章7節から12節、お手元の新約聖書4ページです。マタイによる福音書3章7節から。ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢バプテスマを受けに来たのを見てこう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子らを子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水でバプテスマを授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる。そして手に実を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。一緒に祈ります。天と地の造り主、全能の父なる神様、あなたの皆をたたえます。あなたはこの世界を作り、その中を命で満たし、私たちを無から呼び出して、この時代この人々と共に生きるようにとされました。その不思議な計らいをたたえます。神様、あなたは太陽を作り、月を作り、季節を作り、私たちに豊かな自然を与え、その実りをもって生きるようにとおっしゃいました。これほど産業が発達したこの時代にあっても、私たちはあなたの作られた世界を頼りに生きております。その恵みをたたえます。神様、あなたは私たちを一週間の間導き、今日もこうしてここに集い、あなたの言葉を聞くようにと召し出してくださいました。私たちはあなたの言葉を頼りに歩み続けるしかないものでございます。 どうぞあなたが私たちの魂を今日も顧みて、私たちが必要としている御言葉をお与えください。神様、私たちが生きるこの世界にあなただけがお与えになることのできる平和と恵みをお与えください。私たちに喜びを返してください。争うことなく、しかし私たちの罪を許してあなたの前に平らかに歩むことを得させてください。この世界にあって紛争の絶えない地域があります。この世界にあって心の中に平和がありません。あなたの作りになった世界を完成へと導かれる私たちの主イエス・キリストの御名によって、私たちの争いの中にあっても、そしてその中で育つ小さい子どもたちや力を失いつつある年を取った方たちの上に、神様どうぞ今日平和をお与えください。この町で育つ子どもたち、私たちの仲間たち、友人たち、遠く離れて暮らす家族類型の者たち、そしてたった一人で暮らしておられる多くの方たちにあなたの恵みが届きますように、そのために私たちが役に立てることがありましたらできますように。聖霊なる神様、今日聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日は関田先生をお迎えいたしました。アブラハムに属するものというタイトルで説教いただきます。
皆様おはようございます。ただいま読んでいただきました、聖書の箇所は、日本キリスト教団の聖書日課によって定められている聖書の箇所でございます。特に新約聖書のバプテスマのヨハネの、激しい怒りの言葉に接しながら、私どもはここからどのようなことを学んだらいいんだろうか、そのことをある戸惑いを感じながら読むわけでございます。でこのファリサイ派とサドカイ派の人々がどういう人々であったか、ここでは詳しく述べる場ではございませんので、疑問のある方は広瀬先生にお尋ねくださると幸いでございます。いずれにしましても、アブラハムの子孫であるということがこの当時のユダヤ人の信仰におきましては当たり前のことになってしまっているわけですね。つまり信仰の父アブラハムの子孫である私たちは神の救いから外れることはないと安心しきっている、そういう状態。つまりそれは信仰というものが所有化されている、信仰が魂の問題ではなくって文化的な所有の事態になってしまっている。誰が何と言っても自分たちはアブラハムと血のつながりのある聖なる選ばれた民族だ、そういう自負が当たり前のことになってしまっている。そのことについてバプテスマのヨハネは 激しく憤るわけであります。でそしてこのマムシの子らよという実に辛辣な批判の言葉を投げつけるわけでありますが、同時に後半の方ではですね、私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる、私はその履物をお脱がせする値打ちもない、その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになると。でバプテスマのヨハネの洗礼とイエス様の洗礼とがはっきり区別されております。でバプテスマのヨハネの洗礼は悔い改めの証として、水を浴びる、しかしそれは形でございます、形式であります。悔い改めの証として洗礼を受けるにしましても、それは形の問題である。形の問題が本当に実質化する、そのことのためには聖霊の働きをいただかなければ全うできない。ですからバプテスマのヨハネの洗礼は悔い改めの決断として行われるにしても、その実り、悔い改めの実にふさわしい実りをもたらす、そのためには聖霊の恵みを受けなければならない。だから水も清めのシンボルですね。火も清めのシンボルです。いずれにしましても、ヨハネはここではっきりと、主イエス様のこの聖霊によるバプテスマこそが、人間の救いの全うできる場面だということを述べているわけであります。で特に、彼がこのファリサイ派、サドカイ派の人々に対して投げつけました、このアブラハムの我々の父はアブラハムなどと思っても見るな、血縁のつながりに所有化された信仰、アブラハムの子孫だなんてことを思っても見るな、神はこんな石からでもアブラハムの子をお作りになることができるのであると。でそのようにしてこのバプテスマのヨハネはアブラハムの子ということを普遍化しています。イスラエル民族だからアブラハムの子だという直接的な結びつき、それは何の意味もない。引用いたしませんけれども、ガラティアの3章なんかではですね、異邦人であってもユダヤ人であっても信仰に生きる者がアブラハムの子孫なんだということをはっきり申しまして、ヨハネと同じようなモチーフといいましょうか、アブラハムの子であることを普遍化している。でそれではですね、アブラハムという人は信仰の父と言われているけれども、どんな信仰の人だったのか、でそのことをですね、第2の問題として学びたいと思うんでございます。それが、創世記の今日の聖書の箇所につながってまいります。で、アブラハムは、創世記の12章から、物語の中に登場して、まいります。で、それはアブラハムに対する、祝福と課題といいましょうか、それとともに現れてまいります。ちょっと創世記の12章をお開きいただきますか。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する者は を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立ったと。このようにアブラムは特別なる祝福を与えられていると同時に、アブラハムおよびその子孫はすべての民族の祝福のもといになるべきであるという課題が与えられている。むしろ約束と言ってもいいでしょう。そのようにアブラハムは恵みと同時にですね、使命を与えられている。そのようにしてアブラハムの人生は始まるわけでございますけれども、それではアブラハムの生涯はその後どういうふうにこう展開したか。で、今日の聖書の箇所では非常に心温まるアブラハムの信仰に基づく神の約束を信ずるがゆえに、実に謙虚に甥っ子である父親が亡くなって、甥っ子であるロトに対して温かい配慮をいたします。先ほど読んでいただきましたように、ロトと一緒に旅を続けるわけでありますが、遊牧の民でありますから羊を養わなきゃならない。ところがロトとアブラハムのこの羊の群れを一緒に旅続けるときにですね、土地が足らなくなる。つまり草を与える土地が不足してくる。だこの際分かるようではないか、ロトはロトなりに道を選びなさい、私はあなたが選んだ後自分なりに選ぶからと、まあ、こういうわけですね。で、ここでアブラハムの、まあ、謙虚と言いましょうか、甥っ子であるロトに対してかけがえのない草地、土地を選ぶ優先権をロトの方に与えるわけです。どうしてそういうことができたかと言いますと、そこにはアブラハムが神の約束の中で自分に対する道を開いてくださる。そういう信仰のゆえに、ロトに対する誠に謙虚な愛情に満ちた土地の優先権を、選手権を与えるということになるわけであります。で、そして、アブラハムは別に土地を選んでいくと。読んでいただいた通りでございます。で、その時にこの注目すべきことは、ロトがですね、ヨルダン川流域の低地一帯にを進んで、東へ移っていったと。この東っていう、ちょっと、今日のお話の筋道から離れるかもしれませんけども、この東っていうことについて、ちょっとコメントしておきたいと思います。で、この旧約聖書においてですね、この東という方角は、あまりいい意味が与えられておりません。例えば、アダムとエヴァが罪を犯しまして、どこへ行ったか。エデンの東に移りましたね。で、生まれたカインとアベルが大喧嘩して、カインはアベルを殺してしまった。で、そのカインがどこへ追放されたか。エデンのさらに東に追放されて、ノドの地、さすらいっていう土地に追放された。その後ですね、創世記の物語を見てまいりますというと、バベルの塔、これもですね、東から来た人々が、この、バベルの塔を建築するという、神に逆らう大きな罪を犯すのはですね、東から来た人々であって、ご存知のように11章にそれが出てまいりますね。シナルの地の平野にバビロンを築くわけですけども、東から来た人々。 それからですね、今日のロトが東の地を選んだと。さらに25章に参りますというと、イサクとアブラハムのそばめの子供たちとが分かれていきます。でアブラハムのそばめおよびそばめの子供たちは東へと移されたと25章に書いてある。そういうふうにこの、たどるときりがありませんけれども、東という方角は、旧約聖書においては誠に良い意味が与えられていない。神から遠ざけられた、神から遠いところにある人々の場所、それが東である。ところがですね、新約聖書に入りますというと、マタイの福音書の冒頭にクリスマスの星をまず発見したのは東の方の異邦人の博士であった。で、ここにですね、旧約聖書と新約聖書の大いなる逆転がある。神から遠ざけられた人々、その人々がむしろ真っ先に救い主の星を見出したというところにクリスマスの意味があるんではないか。あと1ヶ月しますというと、アドベントに入りますので、広井先生のメッセージを先取りしちゃったかもしれませんけれども、どうぞマタイの福音書を改めてお読みいただきたい。話は元へ戻りますけれども、そのようにして旅を続けるアブラハムは、信仰の父と言われるように、本当に素晴らしい信仰の人であったかどうかということですね。読んでまいりますというと、ご存知と思いますけども、アブラハムは天の星のように、海の砂粒のように、たくさんの子孫が与えられる約束をいただいているわけです。一度も二度も与えられている。ところが、いつかの子供が生まれない。で、仕方なしにですね、アブラハムは、養子を迎えるわけですね。ダマスコのエリエゼルっていうのをですね、養子に迎えるわけです。これ神様の約束を信じない。自分勝手に子孫を作ろうとしているわけです。それでも神様は、あなたの子孫が私の約束を受け継ぐんだ、あえておっしゃる。15章あたりに参りますというと、もう、アブラハムはだんだん神様の約束が信じられない。でも改めて神様に示されまして、この我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです、と言ってるわけですね。で、ご存知の通り、ご覧の通り、あなたは私に子孫をお与えになりませんでした。家のしもべが後を継ぐことになっています。これ、アブラハムの不信仰を表しているわけでしょう。約束を信じられない。自分勝手に子孫の道をつけちゃった。ところが、神様は改めてですね、あなたから生まれるものが後を継ぐ。そしてですね、天を仰いで星を数えることができるか、とおっしゃる。そのようにして、あなたの子孫は増え広がるだろう。そこで15章の6節に、アブラムは主を信じたと。主はそれを彼の義と認められた。これがですね、アブラハム、パウロにも受け継がれてですね、信仰による 義こそが神の救いに預かり、約束に預かるんだということになるわけでございますけども、じゃあそのように信じ通したかっていうと、そうではない。妻のサラがですね、年を取ってくる、もうこれ以上待てないというわけで、自分のそばめのハガルをですね、アブラハムに与えて、ハガルから子供を得なさい、私の子供でなくっても世継ぎになるでしょう。これまた、神様に対する不信仰であります。でアブラハムはその妻の願いを受け入れてですね、でハガルと交わってイシマエルが生まれたと、ご存知の通りであります。でそのようにして、アブラハムがまた神様からの子供が授かるということを聞きましても、アブラハムはもう信じない。で大変印象深い言葉がございますけども、アブラハムはですね、17章17節ですけども、アブラハムはひれ伏した、しかし笑って密かに言った、100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が生まれるだろうか、どうかもういいですから、そのべの子供のイシマエルが見舞いで生きながらいますように。ここでもですね、アブラハムは神様に対して不信の言葉を述べているわけです。しかも笑って密かに言っている。この笑いっていうのは冷たい笑いですね。神様に対する冷たい笑いを持つような、そういうアブラハムなんです。さらにまた妻もですね、子供が生まれると聞いた上で、サラはこんなふうにですね、聖書はこんなふうに書いてあります。18章12節に、サラは密かに笑った、自分は年を取り、もはや楽しみがあるはずもないし、主人も年老いているのにと思ったのである。夫も妻も冷たい笑いを持っている。その人がどうして信仰の父なんて言われるんだろうか。やがてイサクが生まれるのはですね、創世記の21章になってからです。やっとこうイサクが生まれる。21章までアブラハムはいわばこのうろたえながら、相変わらず密かに笑いながら旅を続けているわけですね。そこでなぜアブラハムが信仰の父というふうに言われるのかということなんです。私は思いますけども、信仰というものはですね、人生における最も深い揺れ動きの場面です。信仰がですね、分かってしまったらおしまいなんです。信仰という世界はどこまでもどこまでも奥が深く、分かりきることなんてありません。よく洗礼を志す方がですね、戸惑いながら、何にも分かりません、こんな状態で洗礼を受けていいんでしょうか、いうふうな疑問を持たれる。疑問を持ちながら信仰生活始まるんです。疑問がなければ始まりませんけれども、信仰生活に入っても揺れ動くんです。アブラハムがそうでした。信ずるアブラハムと、冷たく笑うアブラハムと、それは重なっているわけです。交互に信と不信とは緊張関係の中で揺れ動くわけです。揺れ動くというところにですね、最も人間的な世界があるんです。人間まともに生きようと思うならばですね、いろんな事柄にぶつかって揺れ動かざるを得ない。 それが人間の世界です。同時にそれが信仰の世界です。信仰が分かってしまって、信仰が所有になってしまうということはどんなに恐ろしい間違いであるか。バプテスマのヨハネが力を尽くして批判したのは、そういう所有化された信仰、分かってしまった信仰、当たり前になってしまった信仰、それを批判するわけですね。そういう所有化した信仰のつまずきをですね、鋭く指摘されたのが鈴木正久先生でしたね。いわゆるキリスト教的幸福主義、これを本当に強く批判されたのは鈴木正久先生でした。所有化される信仰、幸せの源になっていく信仰、そんなものは信仰でも何でもない、神に対する不服従だ。神様に対して本当に誠意を持って真実を持って従おうとするならば揺れ動くわけです。人生の中でこの揺れ動きは何遍来るでありましょうか。この度の東日本大震災を見ましてもですね、本当になぜですか。アブラハムがね、おそらく何度も何度もなぜですか、なぜですかと言ってきたのがアブラハムじゃなかろうか。しかも揺れ動きながらもその都度その都度の神の約束に引きずられながら生きてきたのがアブラハムだった。そしてなぜですか、なぜですかということの人類的な究極のなぜですかというのを叫ばれたのが十字架のイエス・キリストじゃなかったでしょうか。十字架のイエス・キリストは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、なぜですか、その言葉をね、私新学生の頃にある先生から聞かされて、あるいは詩編の22編の冒頭の言葉でね、本来は神に対する深い信頼の歌なんだ、イエス様は十字架にかかり血を流しながらも神様に対する信頼の歌を口ずさんで、亡くなっていかれたんだって話を聞いたことがありますけども、そういう見徳的な理解も解釈も、まあそれで、よろしいと思う方はそれで結構なんですけれども、私はそうだろうかな、そうだろうかなと思い続けていました。やっぱりイエス様は十字架の上で絶望されたんです。そう思います。そこまでイエス様は人間に、人類に連帯されたんです。人類的な絶望をですね、イエス様がまずもって叫ばれた。そこに救い主イエス様の姿があるわけです。私の友人で、藤沢の中途失明の牧師がいますけども、彼が信仰を得たのはですね、ヨハネ9章の、生まれつきの盲人に対するイエス様の言葉、この人の罪にもあらず、親の罪にもあらず、神の御業がこの人に現れるためだという、多くの方々はそこにです、特にも視覚障害の方々はそこに救いの言葉を見出しているわけですけども、その藤沢の牧師は中途失明、あそこの聖書の箇所を読むのは好きでない、なぜならばシュラムの池に行ってですね、イエス様が言われた通り目を洗ったら目が見えるようになった、見えたし見えたしの話じゃないか、だけど私はまだ見えないんだよ、はっきりそうおっしゃるんですね。じゃああなたはどの聖書の箇所で信仰を与えられて牧師にまでもなったのか。それは何と言っても十字架上のイエス様が、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、あの叫びはね、私の叫びなんだよ、私の叫びに先立ってイエス様が神に向かって叫んでくださった、私のために、私の代わりに、私に先立って イエス様があの叫びを叫んでくださっている。だからイエス様は私の救い主なんだよ。で、そういう十字架の言葉の解釈は、私は初めて聞きました。そして、その通りだろうと思います。東日本大震災で、いろんなお話がございますけど、新婚1年の若い妻が津波に流されて何もかもなくなってしまう。夫は別の学校で教師していて生き延びた。残った遺品はですね、朝妻が作ってくれた弁当箱だけしか残ってない。そういう状況の中で、なぜですか、なぜですかってことが出てこざるを得ないわけじゃありませんか。神様は沈黙のままでした。でも神様は言葉でなくって事件でお答えになりました。それが主イエスの復活です。神様は事件でお答えになった。徹頭徹尾無駄らしい最後を遂げたイエス様を神様は最後的に死から解き放って生かされて、そして復活の命に生かしめられた。だからイエス様ご自身が復活の恵みにまず最初に一番深く一番大きく預かっていらっしゃるんです。イエス様が自力で復活したんじゃないですね。イエス様は復活させられた。パウロの手紙を見ますとみんな受け身系です。そのようにしてイエス様ご自身が主なる神によって復活せしめられた。それが神様の答えであった。パウロはさらに言いますね。キリストにありて全てのものを行くべしと。私はこの東日本大震災であの津波の中で叫びながら死に落ち込んでいった方々の将来、キリストにありて全てのものを行くべしというこの約束がその方々の中にも届いているんじゃなかろうかというふうに私は思わざるを得ない。さて、そのようにアブラハムに戻りますけれども、アブラハムのこの揺れ動きの生涯、これこそが信仰の本来的なあり方ではなかろうかというふうに思います。なぜと問わざるを得ない。人生の旅路の中で繰り返し神様が示してくださる約束に目を上げながらたどりたどり歩んでいくのが天国への道ではなかろうかというふうに思います。このなぜっていう言葉の深さで広さ、人類的ななぜ、どうしてということをイエス様が私たちに先立って、私のために私の代わって神に向かって叫ばれたことが福音ってものの原点だろうと思います。そしてそのアブラハムが最後の最後にイサクに恵まれて、イサクがその後を継ぎ、さらに諸民族の祝福のもとになるだろうという約束と同時に使命が与えられて、それがですね、イエス・キリストの教会につながってきているわけでございます。使徒言行録のペテロの発言にもありますけども、アブラハムのこの世界の祝福のもとになるというその約束がですね、イエス・キリストを通してキリスト教会の祝福であり使命となっているということを覚えておきたいと思います。で、最後にこのスイスのカビーツェルという方の、なぜと問うなかれという小説がございます。 若い頃これを読んで私は深い感銘を与えられました。その内容はですね、一人の若いお医者さんが、結婚しまして間もなく妻の身ごもりを知るわけですね。と同時に妻の結核の発病も発見するわけです。医者でございますから、妻の結核の病の進行もとても気になる。と同時に妻の身ごもりの状況もどんどん進んでいく。やがてですね、妻の命を選ぶか胎児を選ぶかということを迫られてくるわけです。なぜだ、どうしてなんだ、叫ばざるを得ない。でついに妻の病が高じまして亡くなってしまう。で胎児も亡くなってしまう。で医者としての彼はですね、この二つの愛すべき命を同時に失ったってことでもって絶望するわけですね。なぜか、どうしてなんだ、悲しみのあまりですね、二度とメスは握らないという決心をするわけですね。でも妻のことが忘れられないで、妻がかつて療養しておった山のサナトリウムに訪ねるわけですね。妻の病友たちがそこなお山を癒していらっしゃる。で会いまして、妻の思い出がいろいろ語られる。あなたの奥さんはね、我々にいつも言ってたんだよ、一体いつまでこの病院にいなきゃいけないのか、いつまで治るのか、どうしてなんだという私たちのつぶやきに対して、あなたの奥さんはね、いつも言ってましたよ、なぜなぜと問うことをやめましょう、それよりも他人の十字架を追うときに自分の十字架が軽くされるんですよ、だからなぜなぜと問うことをやめましょうというふうに言ってくれたんだよ。我々はその言葉によって慰められて今日ある。その言葉を聞いた若い医者はですね、ショックを受けるわけですね。そして山を降りまして、ホテルに戻りまして、夕食をしているときに農夫の方が駆け込んでくる。このホテルに医者はいませんか、医者はいませんか、自分の妻が駅から転落して大怪我をしました、医者はいませんか。その時に二度とメスを逃げらないと決意していた彼がですね、立ち上がって、ここにいるよ、医者はここにいるよ、一緒に出て行こうと言ってですね、その農夫と共に出ていくっていうのが結論なんですね。なぜなぜと問う中へ、この書物の中にあります隣人の十字架を追うときに自分の十字架が軽くされる、このことを私にとって若いときに決定的なこの心に刻み込みを与えた言葉でありました。やがてその後にシュザンヌという井上芳雄先生が翻訳されました牧師の妻、若くして子供を残して亡くなっていく妻の残した言葉、その本のタイトルがですね、そのゆえは神知りたまご、そのゆえは神知りたまご、そこにアブラハムに属する者の姿があるんではなかろうか、なぜですかという問い続けたアブラハム、しかも神の約束に引きずられるように生きて偉大なる信仰の遺産を残したアブラハムは揺れ動きの人であったということを覚えておきたいと思います。揺れ動きつつ主イエスの十字架の叫びに励まされながら、私もまたその言うは神知りたもう、告白とともにですね、信仰の生涯を全うしたいと思います。アブラハムのに属するものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。 恵み深い主なる神様、ひとたび代々木上原教会の兄弟姉妹と共に礼拝を守ることが許されまして感謝でございます。今日はアブラハムの信仰の姿を御言葉を通して教えられました。揺れ動くアブラハム、それが揺れ動く私たちにつながってまいります。揺れ動きながらもその家は神知りたもうというところで歩みを続けましたアブラハムにふさわしく、私もまたどんな不条理なことが起こりましても、なぜなぜ問わざるを得ないことが起こりましても、その家は神知りたもうということのゆえに歩みを続けることができますように、どうかそうしてこの時代にあって大きな大きな十字架を負わざるを得ない多くの方々と共に十字架を分かち合う恵みの営みをお一人お一人させてくださいますように、どうかこの上原教会をあなたが祝福し、そのようなアブラハムに続く教会としてこの教会を祝し、また豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人の信仰を、聖霊の神をどうか力づけ励まし支えてくださいますように、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆さんご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の394番です。どうぞお立ちください。